はい、皆さんこんにちは、本日も収録していきたいと思います。今日ですね、7月13日なんですけれども、私誕生日でして、無事に38歳になりましたありがとうございます。はい、38歳になりました。で、今日ですね、たまたまなんですけど、2級の施工管理技術士といって、まあ、いわゆる現場監督の資格ですねの、試験をこの前受けてたんですけど、その結果発表もたまたま今日ででして、で、その結果も、合格だったということで、まあ、ダブルでめでたい日だなというふうに思います。はい、でちょっとね、合格発表 のページ見るときに、最初なんか全然違う資格の結果発表を見てて、なんかね、似たような名前の2級土木施工管理技師かな、なんか私は建築の施工管理技師なんですけど、土木の方の施工技師かなんかもちょうど7月前後、今日ではなかったんだろうと思うんですけど、ちょうど最近合格発表されてまして、間違えてそっち の受験番号を見てたんですね。でなんかないないと思って、桁がなんかそもそも合わないし、これおかしいなおかしいなと思って何回も見直したんですけど、まあ、結果ですね、見てるところが違ったという、違う資格の合格発表を見てたということで、きちんと、無事に合格が確認できたので、まあ一安心という感じです。はい、でですね、ここ最近ちょっといろいろ自分の心境にも変化がありまして、まあね、38歳になったことだしっていうのも ありますし、この、まあ、ちょうどね、環境がいろいろ変わったので、まあ、その辺で自分がちょっとやっていこうと思う、まあ、内容が変わってきたというか、まあ、具体的に言うと売買をね、またやっていこうっていうふうにちょっと思っているので、ちょっとその辺で自分の、まあ、今までちょっと整理してたんですね。で、やっぱ売買とかこういう事務系のお仕事をしていくってなるとパソコン使うじゃないですか。で、今までちょっと自分のパソコンずっと放置してて、パソコンがね、データでもうパンパンになってたんですよ。なんか今までの過去の写真とか書類とかも全部なんか整理しないでどんどんどんどん詰め込むまま詰め込んでたので、クラウドとか、クラウド のフォトアプリがあるやつも容量がいっぱいだったり、自分のパソコンそのものもメモリがちょっといっぱい でずっと前からもうメモリいっぱいですって、なんかエラーマークみたいなの出てて、もう更新できません、バックアップ取れませんで出てたんですけど、なんかずっと忙しかったのと、なんかちょっと優先順位が高くなかったのでずっと後回しにしてて、で久しぶりにちょっとやっぱバイバイやりますかと思って、なんか書類を作ったりとかしようと思った時に、パソコンがいっぱいでちょっと動かないというか動かしづらかったので、一旦ちょっと整理しようと思って、ここ数日ですね、ずっとパソコンの整理をしてました。でやっぱ写真ってすごいデータ大きいんですよね。で過去何年だろう、6年くらいの写真がずっと溜まってて、でそれを、まあ、ダウンロードしてバックアップ取ったり削除したりっていうのをやってたんですね。でそしたらですね、そう、過去の自分の写真を見てすごい思ったんですけど、もう肌がピチピチでめっちゃ可愛いんですよなんかで色も白くてね、でなんか若いで私38歳なので、6年前っていうと、まあ、ちょうど30代になったばっかりくらいなんですけど、なんか女性ってなんか35を境にすごいこう老いるというか老けるっていうのは聞いてはいたんですけど、なんか女性のね、その高齢出産の境目も35を過ぎると高齢出産っていうふうに言われるように、なんか多分ホルモンのなんかこう出方とかが変わるんでしょうね。でなんか私自身も36ぐらいから本当35を境にすごい老けたなっていう自覚があって、なんか鏡見てると、あれこんなにシワ多かったかなとか、なんかこのくすみというか、なんかこうたるみがすごいなんか気になるようになっていたので、その変化が起こる前の若かりし頃の自分を見た時に、むちゃくちゃピチピチだなって思ったんですよね。でなんか当時はですね、自分の顔を見てもなんか鏡見ても別に可愛いとかって思えなかったんですよね。なんかまあ自信もなかったですし、そんなになんか、まあ、一般的にね、美人とか言われる可愛いとか言われる顔でもないし、可愛いって思えなかったですけど、今の自分がね、ちょっと若かった頃の自分を見ると、めっちゃ可愛く見えたんですよね。お肌ピチピチやと思って、肌白くて。で今はね、サーフィンも行くようになったし、まあ、年を老いてるので、顔がもっと劣化してるっていうか、まあ、日焼けもして黒くなってますし、シワもあるし、まあ、劣化してるというか、鏡見ていつもね老けたなと思ってるんですけど、なんかその ちょっと前の写真を見た時に、あ、昔可愛かったな自分って思っていたんですが、今日ですね、その鏡、朝起きて、まあ、38歳になった自分の鏡を見た時に、あの、まあ確かにね、昔と比べたら日焼けして黒くなってるし、あのシワも増えてなんか劣化してるけど、あ、でもなんかね、相変わらず可愛いよ自分っていう風に今日鏡の中の自分にね言ってあげました。なんかここがね、すごい今までと違うというか、なんかあのそういう風に自分のことを見れるようになったなっていう風に思いますね。なんか自信がなかった自分がすごくいたんですけど、なんかそれをこう、まあ、謙遜というか、なんかこう自信がある部分も本当はあるはずなのに、そこをなんか見ない自分が今までいたなって思ってて、あの自信が全くないわけじゃないんですよね。 あるところもあるんですよ。なんか仕事の部分とかで、まあ、私運動神経結構いい方なので、なんか体育の成績とかって私昔からずっと5なんですよ。なんか運動神経はなんか昔からいいんですけど、それはなんか別に努力で手に入れたことじゃなくて生まれつきそうだったので、なんか別になんか出すものでもないというか、その自信を出すものでもないっていう感じだったんですけど、なんか自信がある部分もなんかそんな風にねあるはずなのに、結構そういう自信がある自分を出さない癖があったんですよね。後出しするっていうか、でなんか私の中ではなんか恥かきたくないっていう気持ちがすごい大きくて、すごい自信満々に、いや私こんなんなんですよねってこうバーンって出した時に、相手の方がすごかったらすごい恥ずかしいじゃないですか。だから相手の力量を見て、なんか、あ、相手はそんな感じなんだなっていうのが分かった上で、あ、私はこんなもんですみたいにあの出す性格だったんですよね今まで。でもね、なんか最近ちょっと気がついたのは、その多少前のめりじゃないとなんか行けない場所とか進めない場所があるなっていう風に思ったんですよ。前のめりっていうのはちょっと自信ありますよみたいな、そういうなんかこう前のめりな姿勢じゃないといけないところがあるなっていう風に気がつきました。でなんか最近見てたインスタとか YouTube とかだったかな、でなんか見て今の自分にこう染みた言葉があるんですけど、なんかちょっと私可愛いとか私すごいとか私にはできるみたいな、そういうちょっと自信過剰な方がうまくいくこともあるみたいな、まあ、うまくいくことが多いみたいな風に書かれていたのを見て、でそれとあと最近ですね、富永愛さんのなんか YouTube かなんかを見たんですけど、昔出てたテレビ番組かなんかで、その自信がなかったけど自信があるふりをしてたっていう、なんか強い自分をずっと演じてたというか、そういうふりをしてた自分にこう言い聞かせてたっていう時期があったよっていう話をしてて、なんかそのアジア人初なのかな、多分アジア人で珍しかったですよね、富永愛さんがそのパリコリに出た時代って多分ほとんどアジア人の人いなかったと思いますけど、そういう時代になんかこうやっぱ周囲からこう いろんな目で見られるわけですよね、あのアジア人のくせにみたいな感じ でそういう中であの鋭い目線を受けながらこうパリコリのランウェイを歩くには、私はすごい、私は綺麗、私にはできるっていう、そういう気持ちがなきゃ歩けないっていう風に言ってて、なるほどなってすごい思ったんですよね。でなんかその辺を見てて、だから私もこの今まではなんか自分を引っ込めるっていうか、いや自分なんてできないみたいな、私なんてっていうのがすごい大きかったんですけど、あの自信がある自分をちゃんと出してあげようって思いました。多少前のめりで多少恥をかこうが、あのそういう姿勢じゃないといけない場所があるっていうふうに、まあ、気づいたからなんですね。でちょうどですね、昨日ぐらいに私もあのなんかね、今までのそのやっぱ過去のデータとか振り返り整理してた時に気がついたんですけど、この私は伊是名、あ、離島でね、あのしばらく住んでて、沖縄の離島にしばらく住んでたんですけど、そこで9年間ぐらい過ごしてた時に、あの、まあ、成長は多少あったものの、なんか、まあ、なんとなく楽しく過ごしてたっていう感じなんですよね。でだけどこの過去1年ちょうどこの去年の1年間、まあ、振り返った時のその、ね、音声配信もあるんですけど、去年1年間ってなんか私の中では今まで史上自分の、自分史上の中で一番 なりたい自分に近づいた1年だったなって思うんですよ、去年は。でそれは何でだったかっていうと、多分一番大きいのはあのサーフィンを 人で行けたからだと思うんですね。なんか意外なんですけど、その仕事とかそのプライベートでね、なんか結婚したとかそういうのじゃなくて、あのサーフィン行けたっていうなんかそのね、あの変化が多分今までで一番なりたい自分に近づけたっていうあの理由になったんですね。っていうのは、あの私サーフィンずっと行きたかったんですよ。あの昔からサーファーに憧れがありまして、サーファーになりたかったし、サーフィンできるようになりたかったんですけど、怖かったんですよね、海がまああの当たり前だと思うんですけど、やっぱ海って結構危ないですし、その流されてあの、ね、亡くなっちゃう人とかもいないことないので、あの一人でサーフィン行くのずっと怖くて、でまあスクールとかには何回か通ったことあったんですけど、やっぱりサーフィンできるようになるにはもう自分で練習しないと立てるようにならないんですよね。あの乗れるようにならないんですよ。まあ、ずっとスクール結構1回1万円とかそれぐらいするので、毎回そのお金払って習うわけにいかないじゃないですか。だから自主練習しなきゃいけないんですけど、一人で行けなかったんですよ、怖くて。でも去年はその怖いという気持ちをですね抱えつつ、怖いけどこのぐらいのなんかちっちゃい波だったら自分でもできるかなみたいなのを選んで、場所とかを選んで、その初めて一人でその場所を選んで、で行って、で本当に波に乗れた瞬間っていうのが、なんか一番この自分をこう本当なりたい、やりたいと思ってた自分をプッシュしてくれた瞬間だったんですよね。なのでなんかそのやっぱサーフィン、まあ、もそうですし、あと仕事もね自分で独立してやっていこうっていうふうにこう決めたっていうのも、まあ、その2つがすごいこう自分の中では一番なりたい自分に近づけてくれた大きな要因かなと思ってるんですけど、やっぱり両方とも共通してるのは、その怖いっていう気持ちを克服したというか、そういう怖い気持ちがありつつも前に進んだ瞬間だったかなって思うんですね。で怖いっていう気持ちはやっぱあの自分の体とか自分自身を守るために必要な感情だと思うんですけど、怖いっていうのをずっと避けてると、あの何も成長しないままだなんだなっていうふうに思ったんですね。で島にいた9年間っていうのは確かにそれなりに楽しかったし、なんかあのそれなりに幸せな日々だったと思うんですけど、なんか振り返ってみるとすごい成長したかと言われるとそうではなかったなと。で逆にその去年の1年間であんだけ成長したと思えたのは、やっぱりその怖いという気持ちを避けずになんか乗り越えたからだなって思うんですね。でだからその怖さに対する自分の感情がなんかポジティブに捉えられるようになったというか、今までは怖いからやらないとか怖いから、後回しにするみたいなのがすごい多かったんですけど、その怖さっていうのは実はもしかしたらすごい自分の成長につながってるのかなと、というかその怖さがあるものなんだと思うんですね。やっぱ成長するために行かなきゃいけない道って怖さが必ず伴うものなんだなっていうふうに思ったので、なのでその恐怖というかね、その怖さをまあある意味ポジティブに捉えられたなって思うんですね、昨日一昨日ぐらい、ここ最近で。なのでまあこれからもね、ちょっとこうあそう、まあ、成長のある日々にしていきたいなと思ったんですけど、まあ、それも含めてというかそれを得て、やっぱ私はバイバイがやりたいなってずっと思ってたので、ちょっと改めて、まあ、リフォームをね今までちょっとやろうって頑張ってたけど、まあ、バイバイを、まあ、主力というかあのちょっと怖くて逃げ出したところもあったんですけど、ちゃんとあの力を入れて あのやっていこうっていうふうに、まあ、決心した一日でした、昨日はね。でまあそのまあ、今日朝そのジャーナルしてて、まあ、今まで自信なかったけどその今朝鏡見た時に、いやあのこの、ね、年老いた38歳の年老いたっていうかちょっとね肌が劣化したあの自分自身も可愛いよっていうふうに思えるようになったというか思ったっていうところから、自分の自信っていうのをちょっと引き出してあげようと思ってちょっとジャーナルを書いてたんですけど、なんか、まあ、冷静に考えたら、まあ、私結構すごいことやってきてるんじゃないって自分でもなんか思いました。あの、まあ、地元から離れて東京に行ったりアメリカに行ったり、あと離島行って、ね、古民家再生したり、あと宅建取ってバイバイの仕事したり、うん、なんかいろいろすごいんじゃないのと思って自分でなんかそういうところを見ない でいたというか、なんかいや私なんてって思ったすごい人いっぱいいるみたいな風に思ってたけど、まあ確かにもっとすごい人いっぱいいるんですけど、まあ、でもそれでもなんかそれなりになんかやってきてるんじゃないって、まあ、謙虚にこう上を目指すっていうのは必要ですけど、ちゃんとこう自分の自信のある部分っていうのも認めてあげるというか出していくっていう、まあ、それがこの38歳になった自分のステージというか、この今後やっていきたいことというか、そういう自分でありたいなっていうふうに思いました。はい、ということで、まあ、今日はですね、まあ、38歳になりましたという、まあ、その節目にちょっとバイバイをね力入れてやっていくっていう、まあ、そういった宣言みたいな感じになります。はい、であとですね、まあ、本格的にやっぱバイバイというか、まあ、不動産屋さんとして仕事していくということで、今までね実名配信じゃなかったんですけど、ちょっと実名配信でちゃんと会社の名前も出して、きちんと情報を出していく、情報出していくっていうか、もうそもそもやっぱこの情報発信って何のためにやってるかって言ったら、自分を知ってもらうために発信してるんですよね。でもなんか私自分の名前もなんかこの自分を特定できるような要素も何も出してなくて、まあ、怖かったんでね、ずっとなんか見バレするの怖いみたいなのがあったんで何も出してなかったんですけど、まあ、そうするとね、なんか何にもリアルに結びつかないんですよね。うん、だからそこも怖いという気持ちをちょっと乗り越えて、やっぱなりたい自分、なりたいと思ってる自分にぐっと近づくために、まあ、自分の名前を出す、で自分のビジネスもきちんとこう出していく、でその上でこの自分のことを知ってくれたお客さんが過去の音声配信とか聞いて、あこういう人なんだな、こういうことがしたい人なんだなっていうのがきちんと分かってもらえるものにしなきゃいけないなと思いました。うん、でなのでちょっと音声配信とかね、ノートの配信も今まではなんかこの自分の名前とかを出さないで、まあ、隠れたところからね発信するっていうスタンスだったので、まあいろんなことを書いてたんですけど、ちょっとこれは情報を精査して、まあ、未来のお客さんというか、お客さんじゃなくても私と関わってくれる人にきちんと私の考えというか思いっていうのが伝わるように、情報をちょっと整えて出していきたいなっていうふうに思いました。はい、ということでですね、ちょっと今後こういう形でちょっと音声配信していきますという宣言も含めて、今日は、誕生日の配信になりました。はい、それでは皆さん今後ともですね、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。ではまた。